特集、捨てる前に、リチウムイオン電池とゴミ火災。ゴミ袋を手放したその後、暑い日も雨の日も私たちの暮らしを支えてくれる、ハンディファン、モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン。その中にはリチウムイオン電池が使われています。松阪市でもパッカー車やクリーンセンターで、充電式電池が原因とみられる火災や発火が繰り返し発生しています。今号の特集では、皆さんがゴミ袋を手放したその後を追いかけます。1、役目を終えたハンディファン。見た目は小さくても、中には充電式電池が使われています。2、そのままゴミ袋へ。見た目ではわからなくても、袋の中に電池が混ざっているかもしれません。3、見えないまま収集の現場へ。手放したゴミはパッカー車へ積み込まれ、処理施設へ運ばれていきます。写真、説明。3枚あります。1枚目、役目を終えたハンディファン。2枚目、他のゴミと一緒にゴミ袋に入れられようとしているハンディファン。ゴミ袋の中から、ちょっと待って、と声がしています。3枚目、パッカー車にゴミを積み込む2人の作業員の方。写真終わり。身近な製品にリチウムイオン電池が使われています。ハンディファン、小型で軽く夏に使う機会が多い製品。モバイルバッテリー、スマートフォンの充電に欠かせない製品。ワイヤレスイヤホン、コードがなく快適に使える身近な充電式製品。松阪市でも充電式電池が原因とみられるゴミ火災が繰り返されています。詳しくは6ページへ。次はどうする？どこに捨てたらいいの？にお答えします。正しい出し方は7ページへ。何事もなく終えるために。収集作業は早朝から始まります。限られた時間の中で決められたルートを回り、一つ一つのゴミ袋を確実に積み込みます。気温が高くなる日も、雨の日も、雪の日も。安全に作業を終え、皆さんのいつも通りの暮らしを支えています。一つ一つの積み込みに集中しています。ゴミ袋の中には分別が不十分なものや危険なものが混ざっていることがあります。私たちは異変を見逃さないように注意を払い、仲間と声を掛け合いながら確認し、事故を未然に防ぐようにしています。写真、説明。パッカー車に燃えないゴミの積み込み中、中身を袋の外から2人で確認する作業員の方。写真終わり。1、怪しい袋はその場で中身を確認します。袋の外からではわからないときは、その場で安全を確保しながら確認します。2、中身を丁寧に確認し、充電式小型家電製品を見つけます。小さな充電式電池でも強い衝撃で発火する恐れがあるため慎重に扱います。3、安全確認を常に行い作業します。毎回しっかり点検を行い安全を優先して作業を進めます。写真、説明。3枚あります。1枚目、集積所で袋の外から中身を確認する2人の作業員の方。2枚目、袋の中から充電式小型家電製品を取り出す作業員の方。3枚目、パッカー車の積み込み口を閉める作業員の方。写真終わり。今日も何もなかった。そう思って帰れることが一番です。清掃事業課収集係。大川さん。燃えないゴミの日には袋の中に本当に様々なものが混ざっています。 その中にはリチウムイオン電池が使われた製品が入っていることも少なくありません。実際に収集作業中に発火したこともありました。袋を持つとき、積み込むとき、大丈夫かなと緊張する場面があります。だからこそ何事もなく一日を終えられたときはほっとします。皆さんが捨てる前に少し気づいてくれることが私たちの安全や皆さんの安全な暮らしにつながります。写真、説明、パッカー車の前で話す大川さん。写真、終わり。松阪市クリーンセンター火炎検知器作動件数140回。火が出るたび現場は止まります。可燃ピットで火が出ると受け入れも処理も止まります。松阪市クリーンセンターでは不燃ゴミの破砕時の衝撃や可燃ピット内のゴミの中で発火が起こります。令和7年度、燃えないゴミ処理施設に設置された火炎検知器の作動等は140回。さらに昨年は可燃ピット内で11件の火災が発生しました。一番怖いのは可燃ゴミに燃え広がることです。可燃ピット内で火が出ると受け入れをすべて止め、職員と委託業者で消火にあたります。消えてからも確認は続きます。火が消えればすぐ作業を再開できるわけではありません。火元の確認、設備点検、安全確認。再び動かすまで現場では一つ一つ確認を重ねています。写真、2枚あります。1枚目、火の原因となりうる製品を確認し取り除きます。説明、爪状のクレーンでゴミを持ち上げています。2枚目、火元を特定し炎症がないか点検します。説明、ピット内で炎が上がっています。写真終わり。現場からのメッセージ。一番怖いのは火が可燃ピットまで広がることです。清掃施設課施設計画係、森田さん。火炎検知器が作動すると、燃えないゴミ処理施設の設備をすべて止め、職員や委託業者が火元を確認します。その段階で食い止められれば良いのですが、一番怖いのは火が可燃ピットまで広がることです。可燃ゴミに火が移ると、ゴミの受け入れをすべて停止し、消火活動と安全確認に当たらなければなりません。処理施設が止まれば、市民の皆さんの暮らしにも影響します。だからこそ、捨てる前に対象製品を確認し、特に燃えないゴミに出さないことが現場を守る大きな力になります。写真、説明。パソコンの前で説明する森田さん。写真、終わり。捨てる前に3つの確認。正しい分別が火災を防ぎ現場を守ります。今日からできる3つのステップに取り組みましょう。1、対象製品を確認する。リチウムイオン電池などを内蔵した次のような製品が対象です。モバイルバッテリー、ハンディファン、充電式カミソリ、充電式掃除機。2、収集日、持ち込み先を確認する。不燃、燃えないゴミ、の日に出すのは NG、火災の原因になります。収集日、本庁管内は月1回の資源充電式の日に出す。嬉野管内は月1回の拠点収集 B の日に出す。三雲管内は月1回の資源の日に出す。飯南飯高管内は月1回の充電式小型家電、ペットボトル、蛍光管の日に出す。なお、お住まいの地域によって出し方が異なります。直接各施設の資源物保管庫に持ち込む場合、次の3つの施設です。松阪市クリーンセンター、桂瀬町。 松阪市リサイクルセンター町平尾町、三雲リサイクルセンター曽原町。3、充電式電池だけなら黄色い回収管へ。本体から取り外した充電式電池単体だけを出す場合は、黄色い回収管、小型充電式電池リサイクルボックスに出せます。なお、充電式電池単体は市役所各振興局にある回収ボックスに入れることもできます。ただし、乾電池やボタン電池は対象外です。図、写真。充電式電池単体。例、リチウムイオン電池。図の説明。このマークが目印です。リサイクルマークと電池の種類が表示された3色の四角があります。黄緑色はニカド電池、オレンジ色はニッケル水素電池、ブルーはリチウムイオン電池です。写真の説明。黄色い回収管の写真です。管には赤い枠で囲まれた黄色の大きなリサイクルマーク。赤い枠の下に3色の電池のマークがあります。図、写真、終わり。担当現場より、分解せずそのまま出す。破損や発火の危険があります。みんなの協力が現場を守ります。ルールを守ってご協力ください。捨てる前にほんの少し立ち止まる。そのひと手間が火災を防ぎ、現場を守ります。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ、清掃施設課、電話 36-0975、ファックス 36-0560、清掃事業課、電話 53-4470、ファックス 51-6406。